こんばんは、マリです。8月1日火曜日の夜の11時55分です。皆様、今日もこんばんは。今日も日付が変わるギリギリ手前です。なんかいつもこれぐらいですね。時間が一定でいいのか悪いのか。今日のギフトなんですが、微糖のコーヒーとすごいですっていうギフトをいただいてます。ありがとうございます。で、メッセージもいただきまして、マリさんはいい楽器や出会いを引き寄せる力があるみたいですね。自分なりの物差し、見極める力、財力、出会いは誰にでもあるものではないと思うので、チェロもいつかさらにバージョンアップされるのかも。その次はビオラの魅力にも出会うのかしら。 ということでいただいてます。ありがとうございます。実はビオラもやるんじゃないですかみたいなのはちょいちょい言われてます。 バイオリンやってて、チェロを始めて、そしたら次はビオラですかコントラバスですかってよく聞かれますね。ビオラはバイオリンある程度弾けたら結構近いって聞くので、どんなかな、サイズがでかくなるので肩が凝る、その肩が凝りやすいっていうのと、声線が入るので、その音の並びに慣れるのがちょっと大変みたいな話を聞くんですけど、実はビオラとチェロはですね、弦の並びが一緒で1オクターブ違うだけなんですよ。なので、チェロを弾けるようになったらビオラもいけるのかも。 いや、でもこれ以上手を出すと本当に部屋の、楽器の置き場所がなくなっちゃうので。 チェロのバージョンアップについては、特に今のチェロに不満がないというか、むしろ今のチェロもちゃんと扱いきれてないので、もう全然今のままでいいかなっていう感じですけど、どうかな、もし今後本当に例えばチェロの方がメインになったりとか、あとはチェロで例えばオーケストラに入りたいとか、なんかその自分がステップアップするタイミングでもしかしたらその1段階上のチェロが欲しいなとか思っちゃうのかなって 考えてたりしますね。で、今のチェロもですね、せっかく弓も新しく買ったことなので、何かしらちょっと楽器の方もなんかしてあげたいなっていうので、フィッティングパーツ、テールピースとかペグとかをなんかちょっといいやつに変えてみようかなっていうので、今そのパーツを探してもらってるところです。いや、ただチェロのパーツってすごい品薄なんですよ。本当にちょっといいメーカーのを探そうと思うと本当に日本国内どこにもないみたいなこともあるので、すぐに見つからない可能性が高くて、冬ぐらいまでに見つかったらいいなぐらいの長い目で見ております。で、前半のところで、いい出会い引き寄せてるんですかね。リペアマンの方とはもともと独立される前から知り合いというかね、お世話になっていたので、リペアマンの方、一緒に発表会にも参加してくださった方なので、私の練習量とか努力とかを認めてくださってるのは知っていて、 で、そういうご縁があって、頑張ってるからいい弓を使ってほしいっていう流れもあって、弓の行商さんにつないでくださったっていう流れがあるわけなんですけれども、その弓の方の行商さんからしたら、私は本当に一見の客なわけなんですよね。いくらそのタッグを組んで仕事をしてる方の、紹介とは言っても、そのいきなり信用してくださいっていうのも無理でしょうし、そのいきなり来て、本当に希少価値の高い弓とかを、こんなんあるんですよとか、弾いてみますかって簡単に出せるわけもないっていうのが、普通の考えですよね。で、その弓の行商さんとの付き合いは今1年半ぐらいですかね。工房に遊びに行く、遊びに行くというか、その弓の毛替えとかね、現況報告とか、いろいろ工房に行くたびに、行商さんもいらっしゃったら一緒にお話をしてっていう感じで、少しずつ仲良くなって距離を詰めてきた感じではあるんですけど、やっぱり弓の行商さんに一番気に入られたポイントっていうのを自分なりに分析した時に、秘密を守れることかなと思ってます。その奥の方から出てくるいい弓、希少価値が高い弓とか楽器って、その人にペラペラ喋られたりとか、例えば勝手に SNS に載せられたりしたら困るものも当然あるんですよね。内緒だよって言って見せてくれるものもあるので、そういう意味で、そのこれは言わないでほしいとか、秘密にしてねって言われたことをちゃんと守れる人にしか出してくれないんですよ。当然なんですけど。で、私はその部分でお眼鏡にかなったのかなと思ってます。私の性格上、その言わないでねって言われたことをわざわざ言うのも意地悪じゃないですか。 で、よく口を塞げない人っていますよね。どんなに秘密で言っちゃダメって分かってても、その面白半分とか、その自分が話題の中心になりたいから勝手に喋っちゃうみたいな、そういう人も中にはいると思うんですけど、私はそういう人逆に嫌いで、その言わないでとか言われたらもう絶対秘密は守る。もともとそういう性格ですし、あとは仕事柄ですかね。銀行で働いてるので、やっぱりお客様の大事な、ね、資産状況とか預金とかお取引とか、そういう大事な情報を扱ったりするので、やっぱりその絶対に口を滑らせてはいけないもの、その線引きみたいなものが一応できると思ってるんですよ。 できてなかったら今頃仕事クビになってると思いますので。 仕事柄っていうのと性格上っていうのもあって、弓の行商さんからもう絶対これは人に言わないでほしいけど、実はこういうのがあるんだよっていうのは、写真も撮らずに、やっぱり写真に撮っちゃうと、ツイッターとかインスタとか載っけちゃうのかなって、やっぱり相手は心配になるじゃないですか。で、それを心配にさせないためにも、もう絶対写真には撮らないです。もう見るだけ見て、弾くだけ弾かせてもらって、で、感想をお伝えして。そうなんですよ。リペアマンの方とか弓の行商さんは、その売る方とか直す方なので、弾く人の感想を聞きたいっていうのがあって、これちょっと弾いてみてって言ってくることが多いので、本当に素人の感想ではあるんですけど、 弾いた感じ、私はこう思いましたとか、自分が持っているのよりもこういう点で弾きやすいとか、感想をちゃんとお伝えするようにしてますね。で、あとはいい楽器に出会えるコツじゃないですけどね、そのいい楽器を紹介してもらえる流れっていうのが、こういうのが欲しいっていうのを、とりあえず口に出して言うことですかね。私、まあ、自然と言ってる場合もありますけど、あえて口に出して言ってることもあります。やっぱ言わないと分かんないじゃないですか、その人が何考えてるかなんて。だから、こんな弓が欲しいとか、こんな楽器が欲しいとか思っていたとしても、やっぱり声に出して周りに喋っていかないと、あ、この人欲しいって思ってんだなっていうのが伝わらないわけなんですよね。で、まあ、今回のそのアイボリーの弓についても、まあ、実は今使ってる、私が初めて買った弓が先弓の方が重たいんですよね。ちょっとバランスが難しくて、重たく感じるから、元弓側に重心がある、バランスのいい弓が欲しいなーって実は喋ってたんですよ。そうしたら、その私の要望通りにバランスのいい弓、元弓側に重心がある弓をたくさん揃えてくれたわけなんですよ。で、とりあえず自分の希望をちゃんと言語化して言えるっていうので、私はそのいい楽器を引き寄せてきたと思うので、いや、大事ですね。言葉にして、しかもそれをアウトプットしていくっていう。はい、これがヒントです。